知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は鈴木悦子が担当します。今回は高山市役所農政部農務課水橋康課長にご出演いただき、農地利用の未来の設計図となる地域計画についてお話しいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマ、農業に関する地域計画ということですが、この計画はどういったものなんでしょうか。
令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正により、全国の市町村で令和7年3月末までに策定することが求められているものです。国が法改正した背景には、今後高齢化や人口減少の本格化により、農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるということがあります。
高山市はほうれん草やトマト、果物やお米も全国に誇れる産地ですよね。いつまでも美味しい農産物の生産を続けてほしいと願いますが、高山市内の農家さんは減っているんでしょうか。
高山市の農家戸数は、
はい、
農林業センサスによると2010年が4486戸、2020年が3569戸となり、10年間で 20%、 約900戸減少しています。また農業経営体のうち個人農家の世帯員で、普段仕事として主に自営農業に従事している人は、2010年が3931人、2020年が2772人となり、10年間で 29%、 約1100人減少しています。また2020年の2772人のうち、65歳以上の割合は 65% となっていることに加え、5割以上の個人農家で後継者の見込みがない状況となっています。そのため近い将来、加速度的に管理できない農地が増える可能性があります。
いろんな産業で人手不足が問題となっていますが、高山市の基幹産業である農業でも大変な状況が予想されますね。田植えも終わって、今年も美しい田園風景が広がる季節となりましたが、この景観が当たり前じゃなくなってしまうかもしれないとなると、とても危機感を感じます。高山のブランドとしての美味しい野菜やお米を守っていくためにも、今のうちに対策が必要ということですね。
はい、地域計画は地域農業を持続可能なものにしていくための計画といえます。
はい、
地域計画では将来にわたって地域の農業と農地を残していくために、将来誰が耕作を担うのか、耕作を担う人が経営しやすい環境をどう整えていくかについて、地域が一体となって話し合い、将来の農地利用の姿を明確化し、実現を目指していきます。
将来の農地利用の姿を明確化ということですが、具体的にはどういったことなんでしょうか。
地域の現状や課題を整理し、地域農業を持続させていくための方針と、10年後の農地利用の姿を耕作者ごとに色分けし示した地図、目標地図を作成します。
なるほど、方針を決めるだけではなく、目標地図というものも作成するんですね。
はい、こういった地域の状況を地図に落とし込んだものはこれまでなかったので、将来予測というものは漠然としたものだったのですが、
はい、
目標地図を作成することで、農地一筆ごとに誰が将来耕作するのか明らかになり、見通しがはっきりしたものになります。地域計画は農地利用の未来の設計図とも言えます。
なるほど、そうなんですね。地域の明るい未来を描くために、地域での話し合いがとっても重要になりますね。地域計画の話し合いはどのように進められますか。
地域計画は最終的には高山地域と支所地域の10の計画を策定する予定ですが、
はい、
それぞれ範囲が広いので、農業改良組合を話し合いの単位と想定しています。今年度有識者2名を高山市農業地域計画コーディネーターとして委嘱し、話し合いを円滑に進めるために活動いただきます。コーディネーター2名をはじめ、高山市農業委員会の19名の農業委員さん、45名の農地利用最適化推進委員さんを中心に、 地域の話し合いの場を設定し、6月以降話し合いを進めていただきます。
なるほど、ちょうど今月からそれぞれの地域で取り組みが始まるんですね。
はい、農業改良組合の皆さんなど、ぜひ地域の話し合いにご協力をお願いします。農業を担う人が経営しやすい環境を整えるため、話し合いの中で地域の課題をまとめていただくことで、市としても課題を整理し、必要な施策に結びつけていくことを行っていきたいと考えています。
はい、地域で話し合ったことをしっかり市で受け止めてくれる準備があるということですよね。この地域計画を策定することのメリットというのは他にもあるんでしょうか。
はい、市の施策に結びつけることのほか、国県では補助事業との関連付けが進み、地域計画を策定した地域、目標地図に位置づけられた経営体に対して助成が重点化される予定となっています。
はい、
担い手にとっては農地の集積集約の計画を立て、将来の経営規模を想定して機械施設の更新などに取り組めることになりますし、小規模農家にとっても話し合いをしていくことで、もし耕作をリタイアすることになった場合にも、耕作が依頼しやすく、代々受け継いできた農地を荒らすことなく引き継いでもらうことにつながります。
地域計画を策定することのメリット、繰り返しお伝えしましょう。市の施策に結びつけることのほか、国や県では補助事業との関連付けが進んで、地域計画を策定した地域、目標地図に位置づけられた経営体に対して助成が重点化される予定ということなんですね。担い手にとっては農地の集積集約の計画を立てて、将来の経営規模を想定して機械や施設の更新などに取り組めていく、小規模農家にとっても話し合いをしておくことで、もし耕作をリタイアすることになった場合にも、耕作が依頼しやすく、代々受け継いできた農地を荒らすことなく引き継いでもらうことにつながるということです。代々受け継がれてきた農地を未来につないでいく、地域の農業を持続させていくためにとても大切な計画なんですね。
はい、地域の話し合いの結果をまとめた計画書と目標地図は関係者の意見を聴取した上で調整し、最終的にパブリックコメントの募集や説明会を通して関係者の理解を得る予定です。そうした段階を経て地域計画を策定する予定ですが、
はい、
出来上がった目標地図は各農業改良組合に印刷して配布する予定でいます。今年1年間の取り組みで10年後の理想的な目標地図を作成するのは難しいと考えますので、作成した地図をもとに毎年見直しをしていただきながら、徐々に担い手に集約集積し、目標地図の精度を高めていただきたいと考えています。
なるほど、まずは当面の予定を目標地図にしてみるということでもいいということですね。徐々に話し合いを進めて未来の見通しの精度を高めていくということであれば、気負わずに取り組むことができそうですよね。
はい、
水橋課長より高山の農業を持続させるための地域計画、それを作成するための地域での話し合いが始まりますということで、いろいろとお話をいただきました。では最後に水橋課長より一言メッセージをお願いいたします。
はい、地域の農業は現在の農業者だけでは守ることはできません。農地の所有者の皆さんや地域の皆さんの生活環境に関わる大切な計画です。話し合いに参加し、どうしたら高山の農業が持続可能となるのか、農地を担う人が耕作しやすい環境をどう整えるかについて一緒に考えていただきたいと思います。地域の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今回は水橋農務課長をお迎えし、農地利用の未来の設計図、地域計画をテーマにお送りいたしました。なお、お問い合わせ先は高山市役所農務課、電話 35-3141 までお願いいたします。農政部農務課農務課長の水橋康さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
知っとこ高山のコーナーでした。